それでは、今日も前のところと重なるようなところですけれども、このところは、ヨハネ福音書全体に通じる、命ということですね。これは、24節に永遠の命。そしてそれは死から命へと。このヨハネ福音書で単に命と書いてあっても、これは永遠の命を省略して言ってるわけですね。で、この19節から30節までの区切り、命という言葉、これは言語では造営、名詞形の造営、動詞ではザオ、それから、ゾオポイエ、命を作る。そういった何種類かの言葉が使われて、みんなザオ、生きるということが動詞が元になっている言葉ですね。これは生きる、ザオとか命、ゾオエと言っても身近でないように思いますが、これは動詞のこと、ズー。生きているものというズーということはもうギリシャ語のザオ、生きる。そして名詞形の造営という。そこに由来があるわけなので、そういう非常に身近なところにも入り込んでいるということがわかります。で、この19節の21節、父が死者を復活させて命を与えるように、子も与えたいと思うもの命を与えると。それから24節、今日読んでもらったようなところ。私を、言葉を聞いて使わしになった方を信じる。イエス様の言葉を聞いて、神様がこのように語りかけた、語ったんだと。その神様を信じる者は、永遠の命を得ると。そして死から命を得る。さらに25節でも、死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今こそその時だと。その声を聞いた者、ただそれを聞くだけでもう生きる。ザオ、これは動詞形なんですね。26節も、ご自身のうちに命を持っておられるように、ここにも自分のうちに命を持つようにしてくださったと。さらに、28。時が来ると墓の中にいる者は皆人の子の声を聞き、善を行った者は復活して命を受けると。このように繰り返し繰り返し、ですね。生きる、動詞形も含む10回近くも使われているんですね、この狭い時間。ここを見てもわかりますが、しかもそれが、アーメン、アーメンというのがこの箇所で3回も言われている。生きる、と名詞や動詞やら、その関連語が10回近くも使われているということを、そういう客観的なデータを見てもですね、いかに、このヨハネ福音書で命という問題、永遠の命ということが重要視されているかということは、ここだけを見ても浮かび上がってくるわけですね。そして、そのことは他の箇所でももちろんそういうことです。最初から一貫しているわけですね。ヨハネ福音書の一番最初を見たら、その時からこの命の重要性が書いてありますようです。ヨハネ福音書の第一章。一番初めから、ロゴス。これはギリシャ語では、宇宙を統括しているような、あるもの。これは、日本語っていうか中国語の漢字を使えば、理性とかですね。そういうふうに、訳しても意味がしっくりこない。ヌース、なしはロゴスという言葉が宇宙、いろんなものを統括している目に見えないある 存在を意味していたわけですね。で、その言葉が適当なことはないから、ヨハネも啓示を受けて、初めからロゴスなる理性、ギリシャ語として、宇宙を統括するようなもの。それこそ完全な意味でそれが、イエス・キリストが生まれる前の存在がそうだった。しかもそれは神と共にあり、また神でもあったという。その存在が肉体を持って2000年前に人となってきたのだということを、まあ、その下の方に書いてあったわけですね。言葉が肉体を持ってきたと、ロゴス。で、その一番最初があったロゴスの中に何があったかと。万物はそのロゴスによって、まあ、潜在のキリストによって、また神によって、ここで神とロゴス、キリストが同じに扱われているのは直ちにわかるところです。今生成しているもので、そのロゴスに言われずになったものは何一つない。ですから、ロゴスなるキリストは完全な愛と真実の存在であり、今生成しているもの、空や雲や、この大風や雨、水、木の葉っぱの一枚一枚、無数の岩石、砂、海、海の無数の生物、微生物、見えに見えない、大腸菌のように1000分の1ミリとか、さらにはそれははるかに小さいまだ、ウイルスとか、もうみんなそういうこともですね、言えば、これは、神なるキリストによって、神によって創造されたのだと。で、そこで4節。そのぐらいこのキリストっていうのはですね、単に十字架にかかって復活したと言った、それだけ、あるいは要請した。万物の生成と今の維持、すべてのものに手が変わっている、イエス様の、神様のですね。そのような非常に壮大なお方としてキリストが啓示をヨハネにされたということなんですね。で、そこで、この4節、最初から、その大いなるロゴスの中に命があったと。まず命を書いたわけです。そしてその命はまた光でもあったと。で、これは創世記の一番最初の場合はどうだったかというと、まず光あれと、光を先に書いたわけですね。これはヨハネ福音書ではですね、まず命があったとして、その命は人間を照らす光であったと。人間を照らすとは、あえてこうとあっているから、霊的な光。物理的な光は全てのものをですね、照らしておる。人間を照らすということになると、これは、当然、霊的な光を主に、特に言っているということはわかりますし、創世記の方はそれにまず光あると。そして、後から命あるものを植物やそれの他ものを次々作ったという形になっておりますが、もう一つの啓示、天地創造に関わる啓示は2章の初めの方から書いてあって、2章の4節、主なる神が天と地を作られたとき、地にはまだ何にもなかった。雨も降らさず、野の草も何にもない。そこでまず、こちらの方の啓示はですね、何にもない砂漠のようなもの。しかし、地から泉、水が湧き上がって、地の全面を潤していたのだ。そして命の息をそこから鼻に吹き入れたのだ。このように、もう一つの創世記にかかる重要な啓示は、まず命。そしてその水とも関わりを持って表現されているわけです。ヨハネの福音書の方ではその二つ目の二章の方の創造における深い啓示の方を特にですね、意識してここが神様がこのヨハネに啓示したと。だからまず命があったと。そして光があった。しかも光だと。だこういうふうにこのヨハネにおける命の重要性というものは、ヨハネ冒頭から、しかも聖書でもその冒頭の創世記からずっと続いているということです。そしてその命のある、光ある命は真っ暗闇の中で輝き続けていて、その闇は光に勝利しなかった。この役では理解するとか言う、言ってますけれども、ヨハネ福音書では、 私は世に勝利していると。闇の力に対する勝利ということが、霊的勝利ということが中心を成していろいろ書かれているので、理解というですね、知的な領域のことは言っていないわけですから、こう本来はカタランバの、この場合は、やはり多くの役が引き上げる勝利と、アンダースタンドと、そういった理性的な働きのような、ニュアンスになってしまうんですね。役によって、このニュアンスが変わってくるわけです。肩、ランバ脳は掴む。肩は協調形ですね。しっかり掴む。そこでオーバーカム、打ち勝つ、勝利するという意味に、しばしばもう使われてきた言葉です。まあ、こういうふうにですね、この命という言葉は最初からあって、そして、この、有名なところにおいてもですね、ニコデモとの問答というか話、ヨハネの三章においても、14節、ヨハネ福音書三章の14節を見ますと、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならない。これも十字架で殺されてあげられるという、まあそうしたことを意味しているということがわかります。で、このように、ここでも信じる者がみんな人の子によって永遠の命を得るため、さらに16節にも、信じる者が、一人子を信じる者が一人も滅ぼないで永遠の命を得るためだと。この永遠の命。十字架にかかるのは永遠の命を与えるため。信じるという言葉がこのように特に強調されているということがすぐにわかるところです。で、巫女を使わされたのは、世を裁くためではなくて、世が救われる。と一方で書いてあるけれども、一方では、信じないものはすでに裁かれていると。この裁きっていうものはですね、このように、いつか起こる。死んでから何か、地獄のようなところを落とされるというふうな表現もあったりして、閻魔王大王の裁き、どうのこうのとか言ったりですね。あるいは世の終わりに悪いことと落としたものは、で焼かれるとか、そうしたイメージを持ちやすいことなんですけども、裁きというのは、もう、そういう一番完全な永遠的な清いもの、真実なものを信じないといった、そこで裁かれていると。裁きというのもこのように、普通に我々が抱くような、特別に何か大変なことが起こる、ということではなくって、信じないということはすでに裁きを受けていると。それぐらい、まあ、霊的なこととしてですね。これは、本当に真実なものがあると信じなかったら、その何があるのか。悪がある。偽りがある。ごまかしがある。みんな消えていく。それが本当ならばですね、生きとって何になるのか。悪があるんだったら全部言うことも消えてしまおう。そうやったら人を殺す何が悪いのか。そんな殺す悪も消えてしまおう。まあ、そんな風にですね、本当の真実や愛がないと、こんなものはないということに本当に推し進めたらば、悪いことがあるから批判とかですね、そんなこと意味がない。悪いことも何も消えていくんだと。ということになってしまうわけです。そういうふうに、本当に揺るぎない永遠の真実や愛、慈しみがないということになると、努力やしても何にも虚しいと。ということになるわけですね。ですから、どこまで何をしてもどっか虚しい。どんな芸能のためにしても、 何かもなし。現実の世の中は次々と良きものが壊されていってるではないかと。あるよく、いろんな評論とか何とかに、出てきて、乗った女性の評論家が、まあ、極力、その自民党の体質なんて批判をしていたけど、野党の方も自民党のいろんな、策略もあったり、あるいは野党も一致結束して一党独裁みたいなものを壊そうとしないで、互いに権力争い、主導権争い、いろんなことがあって、結局、もう、自民党、圧倒的な数で、いくら反対とか、その間違ったこと、森友家計問題とか、家計学園とかなんか言っても、どうにもならない。もう、さすがに疲れてしまった、なんて書いてある人がいましたけれども、人間の力で、この世の仕組みを変えようとか、思っても、本当にそう、真剣にやればやるほど、挫折ということは待ってるわけですね。だって自分自身の中の心の死、真実である、あるいはより正しいことに一歩強く踏み出す。他者のために本当に祈る。そういうことしかほんのわずかしかできないような弱い自分が一体なんでこの人間、無数の人間の悪やそういったものを渦巻いているものを正したりできるのかと。そのことを考えただけでもですね、人間の力で、永続的に変えろなんていうこと、途方もない不可能だということにならざるを得ないわけです。聖書では、人間の力で協力して良くしていく、地上に神の国、そういう正義と、それが人間の力で結集してできるということは全く言われてないことです。まず一人一人の人間の中の悪がいっぱい渦巻いて死んだ状態にあるものから出発しなければ、その人間にしか嘘でもいつでも適当に自分中心でよ。生活でも本当に自分中心がいっぱい残ってる。それが一体どうして世の中のいろんな人間とか社会を変えることができようかということになりますから、まず一人一人の心の内で、そういう霊的な悪に勝利をする。そのためにイエス・キリストが来られたと。一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命、それはすなわち神様の真実や慈しみ、しかもそれはどんなことがあっても壊れない、そういう命であるので神様の命。それを本当に持ったらまた他者にもそれが伝えられていくと。この本当の命はヨハネの福音書でやはり水、湧き出る水のように例えられている。ということをよく知られているところですね。これは、ヨハネの福音書の7章においても、祭りが最も盛大に言われる終わりの日に立ち上がって大声と。このように何重にも強調していると。祭りの最後の時に立ち上がって、しかも大声で、イエス様を静かに教えられるというふうに、言われたある方が、牧師がいましたけども、もちろん静かにも言われたでしょう。一方ではこのようにですね、大声で、これは歴史千年二千年を超えて響く当たるように、しかもパレスチナあるいはそのあたり一帯だけに響くから世界に響き当たるようにと、そのようなことを象徴的に表すものとしてこのように大声で言われたと。乾いてる人は誰でも来て飲めと。ここでも私を信じるならば、信じる者は、その人の内から来た水が川となって溢れ出るようになる。これも最初の創世記の二章の最初。荒れ果てておった。全く潤えないし、枯れてしまった死の世界のようなところに、泉、水が湧き出ていた。 あ、そのイメージですね。そういうふうに様々な箇所で命の水という言葉、それからもう一つ命の言葉、これはイエス様自身がヨハネ福音書の6章の63、ヨハネ福音書の6章の63節で、私があなた方に話した言葉は霊であり命であると。私があなた方に話した言葉は霊であり命だと。命の言葉であると。だから60、その6章の68にもペテロが、死を私たちは誰のとこへ行こうか、誰のとこでもない、あなたこそは永遠の命の言葉を持っている。このように永遠の命っていうのは言葉という形ででもですね、人類に与えられてきたわけです。人間の言葉で表現できるものをはるかに超えておりますけれども、そのはるかに超えた神の霊的な命に導くために言葉が与えられた。命を持っている言葉をイエス様は語られた。それからもう一つ、旧約、これは旧約聖書から言われている命の風。命の水があり、命の言葉があり、そしてまた命の風があると。命の風っていうことはですね、ちょっと聞き慣れないかもしれませんが、エゼキエル書というのはなかなか親しみにくい書物ですけれども、最もよく取り上げられるのは、エゼキエル書の37章ですね。もう徹底的に枯れた骨になってしまった神の民。そこにですね、神様が風を、息を吹き入れるというところです。日本語ではですね、風とか息というのと、随分こう漢字が違うですね、風と息とは。だからヘブライ語では今まで繰り返し言いましたように、全く同じなわけです。で、そのことをちょっとコメントに、欄に書いてみときますが、エゼキエル書の37章の5節から、神である主は、これらの骨に、こう言われると。見よ。私がお前たちの中に、息。これはルーハということなので、風、ないしは息。それには、息が止まったらしか、霊というふうな意味にも使われるわけです。実際にこれは風、ウィンドと訳している英訳もあります。お前たちの中に神からの風、息を吹き入れるから、お前たちは生き返るんだと。このように、生き返る、命の風というのもあるということが聖書にもこのように記されているところです。 で、ここで、25節。今日の。死んだ者が神の声を聞く時が来る。そして今その時だと。死んだ者とはですね、どういうことか。霊的に死んだ者。その声を聞いた者は生き返る。生きるんだと。これは、何も考えずに読んだら、ああ、もうすでに体が死んでしまった人たちが来るんだと。今その時だ。その声を聞いても生きるって。死んで墓になんか収めて、あるいは、昔だったから作業中とか戦争で死んで墓も何もない。死んでしまった。その辺が今生き返る時なのか。そのように、さっと読むだけで非常になんか意味がわからなくなるはずですね。昔死んだ人が、今、神の声を聞くときで、聞いたもの生きるんだとか言われても、どういうことなということになりますが、これはですね、今そのとき、これはイエス様はこのように働いて、信じる者に命を与えると。この神の声、キリストの声を聞くときなんですね、実際に。今の私たちにとっても、霊的に語りかけるイエスの声を聞く。それを聞き通るとですね、例えば、弱った時に苦しい時にも、私はあなたと共にいるのだと。あるいはあなたの罪許されたのだ。という静かな細き語りかけを聞くならば確かに生きる。そのような全く新しい時が来ている。今その時だ。その声をそのように聞いたら確かにそれは命の言葉。キリストの言葉は命の言葉だから生きるんだと。これ全く今のことなんですね。だからこそ強調しているわけです。アーメン、アーメンと繰り返す。24節、25。私の言葉を聞いて使わしになった方を信じるもの。しから命を移っているんだと思う。アーメン、アーメンと。このようにまで強調して命、命と。言ってる。今がその時だと。そしてこの28節も比べてみますと、こう言われたからと驚くなと。時が来ると、墓の中にいる者はみんな人の子の声を聞く時が来ると。この時が来る、今まさにこの時だと25節で言われたところですね。墓の中に行くとに死んだものということの単なる言い換えに過ぎるな、象徴的な表現。さっきも言いましたように、墓なんて昔は野垂れ死にしたり、仕事中に死ぬとか、動物に死ぬとかですね、戦争でいっぱい死ぬとか、墓の中にちゃんと入れてもらえない、これでもおったわけですね。墓の中に土葬していたら、もう少し年月が経って、全く跡形もなくなるわけです。それは肉体、タンパク質や脂質やらそういうものはみんな、細菌によって分解されて、ガスになったり、水中に、土の中に溶け込んでしまう。骨もそのうちに、雨の中に含まれる炭酸ガス、二酸化炭素によって、雨の水が微小な H2CO3、微弱な酸性になる。石灰岩も長期の間には溶かしていくくらいですね。だから、そういった骨なんかも最終的にみんななくなるわけです、溶けて。だからですね、その墓の中におった、ちょっとみんななくなるわけです。そんな墓の中におったものが生き返ると言ったら何か骨が肉体を持って生き返るかと大間違いでですね、死ぬということの象徴で言ってるわけです。死んだ者がみんな生き返る人のこと。この言い換えだけですね、さっきから。死んだ者が神のこの声を聞くときは来る。今その時だと。驚くな。時が来た。この今時だと。死んだ者はみんな人の声を聞くんだと。そして命を受けるために出てくると。みんなこの死ぬ世界から出てくると。ところが悪を行った者はですね、何のためか裁きを受けると。これだけはっきりと語りかけてるのに、悪を行ったらそんなものを受け付けないと。そこで悔い改めたら全く違った方になるわけですけれども、悪を行って悔い改めまでは裁きを受けるためだけになってしまうと。このようなところはですね、もう一つのパウロ書簡の晩年の書と言われている、エペソ書のところですね。このところ、今までにも何度か言いましたけれども、私たちは霊的に見れば死んでおるのだと。 ということです。この箇所をもう一度参照して、エペソ書の2章の1節や5節ですね、コメント欄に出しましたが、さて、あなた方は、以前は自分の過ちと罪、要するに罪のためにも死んでいたのだと。さらに、エペソの2章の5節、罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、キリストによって共に復活させ、共に天の王座に仕してくださったと。いわゆるこの肉体が死んでから、あるいは世の終わりになって何千年かわからん。もう間もなく来るとか言っておったけど、それか2000年経ってもそんなものが来てない。けども、霊的に見たらですね、キリストに出会った時はその時なんだと。信じて、キリストに心から、方向転換する時には、聖書の言葉が生きて聞こえてくると。ああ、幸いだ、悲しいものはと。それが、イエス様の言葉として聞こえてくる。そのように、私の言葉を聞く者は、その言葉に命がこもっているから、それだけでも聞いたんだと。これ私自身は、あの時突然、その立ち読みから、誰の影響も受けない、周囲はむしろ無神論の民主主義、いわゆる社会主義共産主義的な考え方に共鳴した非常に真面目な学生、特に理学部はそういう人が多かったわけですが、誰一人神様、キリスト様、あるいは仏教にしても、もうとにかく学校、大学の中で一切神様、宗教、どうのこと聞いたことがなかった。教育の中ではですね。ちょっと別の話になりますが、統一教会というもの、まあ、全く、これは何だろうと、びっくりしたのがその大学の1年の終わり頃。
統一教会のこと言ってるね。
何かというと、テニス部で私は大学1年の年とやって、これ母親からですね、体鍛えとかないと自分の病気になったら大変だと、本当に繰り返しやったから、まあ、一年と二年だけでも専門家庭になったらアルバイトもずっとしないかんから、とてもじゃないと。たくさん入ってたんですね、軟式テニスでしたけども、コートは6面あり。100人近いとおってもみんなついつい辞めていって、2年たと終わり頃には半分以下になったわけですけども、その一年の終わりだったかぐらいに、その一年の時に、先輩と言っても、運動部と言っても非常に優しくですね、一切玉拾いをしてると、こんなこと一度も言われないんですね。コート6面あったから十分できたわけです。そういった時には、非常に下手なうちはあっち飛んだり、こっち行ったり、それ丁寧に打ち返してくれると。運動部は当時、山岳、ワンダーフォーゲルか、四国があって死ぬぐらいの大変なことに合わせたり、もうその点は、もう全くそういうことなかった。私も運動部、こんなに真摯で出やすい人ばっかりなんだと。ところがですね、その私も直接指導して真摯に教えてくれた一年先輩の人が、それか半年ぐらいかな、いくらか。そのテニスコートを背面にして大きな、教養部だけでも教団の場合2000人もおって、当時でも。そこにたくさんの教養部の学生が大きな食堂がある。そこに前にちょっと広場があって、そこで10人ぐらいずらりと並んですね。一斉の同じことを大声で言ってるんですね。そのたくさんの学生たちが。それが統一教会だったわけです。原理研究会。で、その中に私に親切に教えてくれたり、先輩としても優しい人だったものがですね、その中に一人だったわけです。と思ってですね、そしてその時にから以降はその人も一切もテニス部を辞めてしまって、そしてそれが統一教会のですね、まあ重要な数人のうちの幹部になったわけです。そして今も、その、私が一年先輩の京都大学工学部の原子核工学という、当時、現在では原子核工学、原発の事故以来、 希望者が非常に少なくなりましたが、あの当時は50年以上前は花形だったんですね。そのような非常に頭脳明晰で、しかも人柄も良い人が、あんな風にですね、一列にずらりと立ってたくさんの学生たちの前で、原理公論のとことを言い、まあ、言って言ってしてるわけです。大声でみんな一斉に言って、なんかに疲れてん。まあ、それは本当に不可解な奇妙な。で、なんか後になって、原理公論、前も言いましたように、統一原理に入った私のかつての教えを、それから県外の和歌山の遠いところまで、そのため大変な状態になってしまったというところまで、話したり、あるいは合同結婚した人、徳島県に二人、県外の出身の人と観光人の女性を立ち返らせるために原理公論と聖書をずっと読んでいって、どこがどう間違ってるか、週に一回一年近くをやったと。まあ、そういうこともありましたが、その、今もその、あれですね、最高幹部の一人です。そのぐらいですね、間違った例に使われると、すでに、今の、この間、銃殺され、銃で撃たれて死んだ、安倍元首相のおじいさんの岸信介の時から家がすぐそば隣にあったと。統一教会の元になるところがですね。その時から特別な関係がずっとあったと、その次の安倍晋太郎の時も。それから衆議院議長とか参議院のですね、トップの人、今の衆議院議長。それから様々な、今の、前の安倍首相の最側近だったような人から、今の首相秘書官のような、まあ、非常に重要な人物で、次から次へとですね、維新の会にも13人、そういう統一教会関係の会に応援してもらったとか、そこの会で演説したとか、驚くほど、まあ、それが、1億円でも、あれ何千万も出させたりして、一家を破滅させ、精神的にも全く、ピストル、自身のピストルで撃って死なしたと。その人のお母さんは、何か今回の事件で言うことないかと言われたら、何と言ったか。安倍首相はあんなことなんて申し訳ないとか、子供の前途は心配とか言わない。そんなこと言わないで。ただ一つ言ったのが、統一教会に申し訳ないと言ったと報道されていました。まあそういうぐらいですね、人間が変質されてしまう。この世の中にはですね、本当に気をつけていなければ、政治の世界もこれほどまで侵食されておく。特に自民党が圧倒的に多いと。しかも安倍派が。まあ、俺細かく言ったらいろいろ時間は、まあ、よく見せられてしまうけど、今日の関連で言えば、命の言葉、命の水、本当の命の言葉、受けないなら、拒んだらですね、別の闇の世界の風、毒の水、死に至る水を飲んでしまうという人もたくさんおる。最初はキリスト教の名前を取ってですね、おったわけです。で、それが、散々、統一教会、略称統一教会って悪名をとどろかしたと。何千万も一億も献金させたり、印鑑を40万で買わしたりとか。まあ、いろんなことで、あんたの不幸は、先祖の霊が起こってるからだと。とか言って何百万も、ゆすり取ると。そのようなことで、散々悪評、悪名とどろかしたから、もうだいぶ前からですね、その統一教会というのを、全く違うイメージのですね、キリスト教というものを取って、そして世界平和統一家庭連合、 世界平和と家庭だなんていう、こんな長たらしい名前に変えてくれと言ったけども、それは明らかに、悪名高いの家庭とか言って世界平和という、誰でも馴染みやすそうな全く宗教とも関係なさそうな名前にして引っ張り込むための意図だと分かってたから、当時の文部事務次官、前川さんなんかも、それを一周して断って、ずっとそう言った。それが、安倍の側近である当時の文部大臣になった若い人。その人に突然パッと変わった。そして、まあそういう、まあ今日に至っておる。から、私たちはですね、この世っていうのは、特に統一教会、政治の世界にも入り込んでいって、そして大学の中にもで入り込んでいって、私たちの時には堂々と原理研究政治がどうの、その革命で文鮮明がどうのこと言ってたんですね。文鮮明こそは再臨の方だと。キリストは十字架で死んでしまった。失敗したんだと。そんなこと言っても引っ張り寄せたけど、今はそれを巧みに隠して、平和とか家庭だとかそういったことでたくさんのいろんな統一教会の参加リウムを作って、政治の世界にですね、深く深く入り込んでいってたということです。日本は西洋ではカルトと一般にされ、カルトっていうのはそういう社会的危害、妖怪、反社会的なことをする宗教団体のに、日本ではですね、総理大臣がその祝意を表せと。祝意を表せたら衆議院議長と参議院のトップだとかですね、首相の補佐官とか、最側近だとか、まあとにかく驚くようなぐらい侵食されていると。このような時代、まさにイエス様が言われたに、戦の時代には、西予言者がはびこると。一層私たちは、聖書に関する正確なことを知らないといけないと。最初は、聖書をもとにして、おびきをしちゃったんですね。そして、聖書を信頼して、名前も、そういう名前であったものだから、キリスト教の一派だと思って入って、だんだんと全く違う方向に引っ張り寄せてた。そして、その早い段階から自民党のトップ、岸信介、当時首相にまで接近して非常に深い関係を築いておったということです。ですので、私たちは、キリストによって、この、紛れもないですね、福音書、聖書によって、本当の生きた言葉、命の言葉を知ることはできるわけです。この音を置いて、しょったらクリスチャンであっても、例えば伊浜の商人に引っ張り込まれたという人を、私もいろいろ知っているわけです。悪魔は、ライオンは、サタンはライオンが吠えたけるように私たちに迫っているというふうな表現も聖書にあります。この世界は戦いなんだ。日本の政治トップまでそのように侵食されている。ヨーロッパではそれは社会的に、害をする反社会的なものだというセクトという分類にあるものを日本人が総理大臣や衆議院議長や参議院のトップまで、政権与党のたくさんのいろんな人が次々とそこで祝辞をしたり褒めたたいたりと。それはなぜなのか。これは、本当のキリストのことを日本では圧倒的に受け入れてないところから、このような世界的に見てもですね、本当に驚くべき状況になった。そういうことで、私たちは、そのようなもの、がイエス様の力によって除き去られて、本当のこの命、繰り返し繰り返しこのヨハネ福音書で最初から言ってこのように言って、福音書の最後にももう本当に念を押すように言われているわけですよね。ヨハネ福音書の20章の30節、31節、一番最後の事実上の最後。これらのこと、この福音書が書かれた、啓示によって書いたのは、 あなた方がイエスは神の子メシア、イエスこそはそうなんだと。統一教会文鮮明こそが神の子メシアなんだと。そんなことを言ったりしておる全くの疑似宗教ですね。と信じるためで。そして信じてイエスの名によってイエスの本質を受けて聖霊を受けて命を得るためだと。永遠の命と命と。最初から最後までですね、最初にも命のことを教して、そしてこの中間地点においても繰り返し繰り返して最後にもう一度言って、これはこの本当の命を受けなければ人間は絶望に落ちるか、暗い闇の中に引っかかり込めるか、もしくはあのような統一教会、ヨガの商人、モルモン教のような聖書の信仰と全く違ったところへキリストの名によって、偽りの何によってですね、引っ張り込まれると。ということです。私たちはそういう意味でですね、聖書はできるだけ正確に、真剣に読んでいかなければいけないということ。そしてそこからですね、本当の命が与えられる。様々な誘惑にも、自分自身も、これは自分の家族もどういう状態になっていくか誰もわからないわけです。非常に苦しくていたんで孤独になって祈ることもできないほどに眠れなくて頭を朦朧としていくということになるかもしれないけれど、その時には神様が一層見守ってくださって、そしてまた特に祈りの友であれば、そのような状況になれば覚えてですね、祈りをより深くするということも導きによって、神様の導きによってなされると信じることができます。今日の要求、これは政治問題、社会問題だ、というふうなことで関係ない、政治と関係ないと、それは大きな間違いであってですね、根本的にこの本当の命を選んだら、そんなことまで国のトップな政治、全体、社会全体、大きなですね、まあ場合によっては彼らを乗っ取ろうと、そこから入り込んで。まあそんなふうな悪巧みっていうこともですね、考えられたり言われたりするぐらいです。そんな国どこよりも自分自身がまずですね、乗っ取られないように、枠の力に。絶えず祈れと。そのためにその呼びかけである。それで今与えられているものを絶えず感謝をしていくということを、そういう地道なことが求められていると思うわけです。はい、以上です。